はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー、
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい。私ノーブレーキのアイムと、
ノーブレーキブーブーと、
勉強もおしまい FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくお願いしま す。なんか久しぶりだなって、今思ったんですけども、先週お休みでしたね。
はい、そうですね。
はい、すいません、僕がちょっと司会の仕事が入りましてね、ちょっとお仕事させていただいてお休みとなりました。再放送でお届けさせていただきました、うん。その日ユッキーさん、キャンキャンのユッキーさんと、はい、とあるバーのですね、大周年祭の司会をさせていただきまして、
はい、
もうねすごかったですよ。女体盛りとかありましたよ。
言わん方がいいだろ。
いやいやいや、もちろん言わん方がいい。あ、まあまあ、でもあれですよ、
ちゃんと調べたら絶対調べられるぐらいのやつだろ。
令和7年、
こう回ってましたから、動画ストーリーズでね。お店の女の子は結構ボケ、お笑い好きな人で、もう僕らが勝てないジャンルのお笑いをするタイプのいるじゃないですか。
まあ、なんていうの、公表していいやつね。
そうそうそうそう、
はいはい、お嬢いいと思います。
ちゃんとラップ引いてね、水着の上にというか。
本当にやってたんだ。
本当に。だからもう女体盛りの司会をすることなんてなかなか我々ないですから。
具材もちゃんと乗ってるってことよね。
そうなんですよ。
何乗ってた？
いや、もちろんアワビ、ワキャメ、
ワキャメ、
ちゃんとそれはそれなりの場所に、胸の方にはサーモンが乗ってたりね、
サーモンピンク的な、
そういうことなんでしょうか。まあ、もちろんいろいろね、そういう夜のお店ですから、うん、こう諸注意もありますよ。僕らも言わんといけんこともあって、
はい、
他の人が写ってる写真は絶対 SNS に上げないでくださいっていうね。
あ、お客さん確かにね、秘密で来てる方もいらっしゃるだろうし。
で、特に、今回この女体盛り手伝ってくれた鮮魚店の方、うん、これ絶対載せないでくださいねみたいな。
あ、どこの鮮魚店がこれを提供したんだってなるから。
そうなりますからね。まあ、そういう盛り上がりもあって、まあでもそれは SNS 上がってましたからね。
見たいね。何で調べたら出てくるの？
もう出ないでしょ、1日で消えるストーリーズでし
ょ、ね。あ、そうなんだ。
というわけで
今日はこれで行こうかなと思ったのに。
何で行こうしてるの？何で行こうしてるの？それ多分俺ら映ってるぞ。俺とユッキーさんどっちでフィニッシュを？
ユッキーさんもちろん
同じ長浜だしな、
うん。
でね、
まあ誕生日近いし、
雰囲気的に飲みながらみんなでやりましょうみたいな感じのすごくいい、
まあ、何をやるの？何をやってたの？だから
で、そのまあ女体盛りだったりですね、
まあみんなで食べようって感じ。
そうそう。で、店主の方のスペシャルライブだったりとか、ね、
あ、
歌ライブ、うんうん、盛り上がってました。歌もうまくてね。
あ、そう、う
ん。で、結構ね、交友関係がすごいんですよ。
うん、
まあ、有名な方で言ったら A-WITCH さんとかもすごい友達で。
あ、友達ね。来てはないよね、
前回のイベントには来てたみたいです。
お、うん、あ、このパフォーマーとしてね。
そう、うんうん。で、今年はごめんね、私だわっつって、それで歌ってライブ
やりました。あ、本人だよってことね。
いや、でもちょっとやっぱみんなやっぱそわそわ、僕もそわそわしますからね。
うん、
A-WITCHさんってさ、もうすごいもんな、ね、今な。
今はもうほんと世界的に活躍されてる方ですから、う
ん。一回僕ら仕事したことありますよね。
そうね、
へ、うん、
098TV っていう沖縄の。
そうなんですよ、
テレビ番組で。はい、
覚えてるかね、僕たちのことね。
まあね。
お前眠い。
いやいや、 A-WITCH さんの話はやめよ。
なんで
いや、多分前も話したし。
あ、そうだっけ。あ、そうだっけ、うん、ごめんごめん、分からんかった。
うん、
うん、
我ら応援してなかった側じゃん。
我々
は。
いや、そんなことなくない？
応援してるもしてないもなかったじゃん。
まあね、どういった活動してるのか。今でこそほら、ジャパニーズヒップホップすごいからな。
そう、あの当時はもう女性のヒップホッパーだなんて
もう
難しいよねみたいな感じの空気あった中で、
第一人者というかね、
うん。で、だから我々も後押ししてたわけじゃないから、今さらこう活躍された方をこう、
あ、いわゆる前から知ってたよ俺らみたいな、
じゃないけど、うん、今活躍されてる方を簡単に名前出すのも申し訳ないなっていう。
名前くらいは別に。
いやいやいやいや、
固いですね。
だって同じ仕事したっても言っちゃってるからね。
まあ、はい。円楽さんから、
はい、
あれ盛られる女性は刺身が傷まないように体を冷やしてから盛られるらしいけど、ブーブーさんが盛られる側の女王だったら頭も冷やしてたんでしょうか。
はい。
いや、何だもそれ。
ああ、そうなんだ。体を一旦冷やしてから。すごい、そんなちゃんと鮮度まで気にするんだ。
でもさ、これが実際にあったんですよね。
昔はよくなんか料亭とかであったってよく聞きますよね。
これは大城さんの時代にも、大城さんがその若い時には、いやいやいや、今ぐらいの空気感なんですか、みたいな感じというか、
あ、
こうなんていうか、もう当たり前のものだったのか。
実際にはね、
はい、
やったことないですよね。
それで抜いたこともないです
し、ね、いいのよそこまで聞いてないのよ
あのもう僕が成人した頃には、うん、もうそんな風習はなしですけれども、やっぱ思春期の頃にはもうありとあらゆる書物を読み漁って、うん、
まあまあまあ、 あの、うん、
研究するわけじゃないですか。
研究家の時代がありますからね我々ね。
そんな中で言うと
ブーブーさんも時点でどれだけエロい言葉に赤線引くかっていうのやってましたもんね。
そんなのやってたっけ。
図書館で、ね、図書館でなるべく、
あ、まあね、うん、いやでも団地はあの宝庫だったんで、うん、そういう書物の、
あ、そっ か,
か角に行けば大体団地の角に行けば
捨てられてたんだ
捨てられてた、
共有スペースみたいな結構早い
墓場
だ、大体ここに捨てられる角があるわけよ。
ああ、各有僕もあの、うん、保管庫でしたからねそれの、
うん、中学校。ああそうそう、うん、あなたに渡せば、うん、なんていうの、保管してくれるって
保管して名前書いて貸し出しまでしてたからね
図書館だったんだ
そうそうそうそう、
これはもう上の方の世代の
だから政治家とかっていうイメージですね。
円楽さんから富豪とか政治家さんが秘密のお店でやってるっていう噂があった程度、ね、あ、
そうですよね、
まあやはりそれぐらいのものなんですね、
う
ん、
そういうお店。そうですね、
だからノーパンしゃぶしゃぶ、
ノーパンしゃぶしゃぶ
ノーパンしゃぶしゃぶっていうのは
あれは実際にあったんですよね。
お客、店員さんの女性がノーパンで一緒にしゃぶしゃぶを食べるってこと。
え、分かんない俺。
店員、まあその休止してくれるあのウェイターの方とかが、はい、まあノーパンなわけですよ
ってことですよね。
そうです。
なんですって、
コンパニオンは今これ放送禁止用語になるの。
いや、コンパニオン
差別用語にもならない、
まあ、いらっしゃるんじゃないですか。
案内してくれる人と宴会コンパニオンみたいな感じで、ね、コンパニオンにもまあただまあ、僕があの中学校の頃に身につけた知識なんで古いかもしれないんですけど
だいぶ令和とはかけ離れた。
コンパニオンにも段階があって、まあちょっとセクシーな格好であのいろいろお酌してくれたりとか、まあ食事を運んできたりとかするっていう人もいれば、もう完全に脱ぐぐらいの目的で、なんならちょっと上半身出したまま、
そのイメージはありますね。
半裸でやってるピンクコンパニオンという種類 の, も
中学校当時の知識で、
そうですそうです、 あるんだなっていうので、もう勉強してるふりしてそういう書物を、
うん、あの畳大きい広間でさ、旅館の
そうですそうです、
お盆っていうのは第二お食事がこう料亭のお食事が並べられてる中で少しセクシーな方々が
っていうイメージありますよね。
飲めや飲めや、
いつ頃までね。そんなでも結局やっぱり俺たちが分からない富豪の遊びだったりするんだもん
な。いやそうでしょう、安くはないし絶対簡単にはできなかったと、
円楽さんからノーパンしゃぶしゃぶといえば元スマップの中井さんですよね。
へ
といえばなんですか。
何、ホッケ人、
ホッケ人、魚な
んかホッケ人、ホッケ人、
ホッケ人ね、ホッケ、
ホッケ人はお前
魚人間、
居酒屋でしょっちゅう ホッケ頼むやつだ
わ。デジ怖いお前たち、
いや調べてみ、
デジ怖い、
今調べをしただろ、
怯えてる、
悔しくて
一文字違いでこんなに怒られる、
床が、鏡張りになってノーパンのスカートの中が見えるという、
なんかそういう風に聞いたこともあります。
面白いもんなんですかねそれは。
高いところにおしぼりとかが置いてあって、
あえてね、
あのあ、お姉様が
いやいや、やらんでもいいよ、分かる、
なるほどね、分かるよ、おしろさんのが想像できるんだよ、
こうこうと言いましたけど、ね、今
これはだからしゃぶしゃぶ、なんでしゃぶしゃぶだったんでしょうね。
まあ高級だからじゃない、あ、分からんけど、
しゃぶしゃぶってそうか、高級料理だよな、
うん、今でこそ、まあ、昔はね、
お家でもできたりするからな、
うん、僕がツイッターでなんかフォローしてる、
はい、
まあ、X のアカウントで、まあ、いわゆる昔の、うん、ありますかね、トゥナイト2とかの、
あ、見てた、
特集みたいな映像ばっかり集めてる、うん、ビデオ時代のものを集めてるやつがあるんですけど、ね、本当にあるんかいなと思ってたけど、うん、大阪の方に、まあ、ピンクビルみたいのがありますと、多分昭和50年代とか、はい、まあ、60年になってないぐらいだけど、
うんうん、
まあ、1階から5階ぐらいまでエッチなお店が全部入ってますと、
はいはいはい、
1階はなんかあのたこ焼き屋さんだけど、確かね12時回るとお姉さんたちが脱ぎ出すみたいなのが、まあ、そういうしゃぶしゃぶがありますみたいなの、まあ、当時の映像だから、
うん、
その、まあ、全然モザイクとかもなしで、
面白い、
なんか映ってるのが本当にあったんだって。だ
この感覚って男性はあるじゃない、わいえセイホーホーホーってなるじゃん、
セイホーホーホ
ーセイホーホーホーってなるじゃん
お
う
お
う、女性ってどうだったというか、どうなんですかねという、
働かれてる方ってこと。
あ、うん、要はその逆の男性バージョンにも、うん、おおおおってなるのかな。
あ、フルチン焼肉ってことと
か、フルチン焼肉、まあまあ
ノーパンしゃぶしゃぶの逆というかね、うんうんうん、
日本ではあんまり知らないですけど、あ、まあまあまあ、海外アメリカとかだとそのムキムキのマッチョな、
わかる、あの見たことある俺
ビルダーみたいな人をこうマダムたちが、そうそう、キャーキャー叫んで、もうお金、今ドル札をパンツに挟んだりして、ワイワイやってる。
それはなんか今でも SNS とかでたまに見たりするんですよ。すごいボディービルダー的な方がもうキスしそうなぐらい近いところでダンスしたりするみたいな、はいはい
は
い、
あれなんかほらアメリカに住んでらっしゃるリスナーさんにも聞きたいんだけど、うん、アメリカ文化なんでしょうか、あの結婚する前に前日だけもう墓場に持っていくぐらいの何してもいいみたいな、男性と女性それぞれのパーティーみたいなやつがあるんでしょ、うん、文化が
映画でハングオーバーで、ね、
ハングオーバーか、
映画にもなってましたよね。
だそこでなんか呼んだりとかね、うん、っていうイメージはあるけど、
ね、いやだから女性バージョンだと男性がムッキムキ限定じゃないですか。
まあまあまあ、そうだね。
でも男性側は別になんていうの、ピチピチのギャルじゃなくてもいいわけさ。だからこの感覚ってやっぱ男性だけなんですけど、ただ男女人間だからエッチな気持ちは絶対あるじゃないですか。
まあまあタイプによるんだ、いろんなジャンルを集めたりするんじゃないですか、わかんないけどね。
だからね、だからこういうちょっとね、そういう女性のセクシーな話をすると、女性に申し訳ないなと思って聞いてる方、気持ち悪いと思うじゃないですか、多分分からんけど。
まあそういう人もいるかもしれんな。
なんか CM とか見てもセクシーな女性の CM とかあったりするけど、
結構厳しくなってきてますね。
違う
要はなんかあれだろ、この自衛隊募集のポスター見ても、うん、うわわいせつだっていう層のことでしょ。なんかそういう人もいたでしょ、なんか事件になってなかった。
分からんけど、
なんか二次元のなんかね、こうアニメキャラみたいな子
が、あ、少し胸が出てるようなアニメで自衛官募集中っていうポスターね。
そうそうそうそう、
まあまあ、それに近いというか、
う
ん、なんていうの、それ女性が見たら不愉快じゃん
に思う人もいるってことよね。
だから逆よね、男性としてデジ V パン入ってもっこりしたこうアニメが女性自衛官募集ってやったら嫌じゃん。
嫌だねってことですよね。
うん、ってことなんだけど、この話って男性側の話が多いじゃん。
まあなあ、
女性をそういう風な目で見る、
女性がこういう話をすることはないのか。
いや、あるけど、だから言えないだけなのか、
表では言わないってことなのかな、
風潮的に言いづらいよねなのか。
円楽さん、イギリスだとどっかにステージ上で、うん、男たちがもう真っ端になるショーとかがあると。これはストリップというなんか一種のこのなんか芸術みたいなところにも今昇華されてますよね、なんかね。
あ、まあ確かにね、そんな変な目で見るなよっていうのはあるよね。
無理があるけどな、一応な。
そうな、どうしてもそういう目で見ちゃうよな。
ポールダンスとかな。
ポールダンスはちょっと無理がありますね。
無理がありますよね。
こっちも一応いい年なんで、しれっと、うん、なるほどすごいですねっては言うけれども、
見てる方はなんか本当に絵画を見てるような感じでこう、うん、へーって見てるけど、無理があるよな。
あれ、僕一度だけ見たことがあるんですけど、ストリップっていうんですか、うん、ポールダンス、
はいはいはい、
あの先輩に連れてってもらって、うん、見終わった後どうだった、エッチな気分ならんかっただろうって言われたんですよ。
ああ、逆に美しくて、
うん、言われたんだけど、うん、いやだから 無理だよねって話でしょ。
無理があるよな。
言葉では、いやすごかったっすねあれ。
うん、でもまあでもなりゃあせんのかな。なあ、それはちゃんとこう見たことないしからな、それは。
まあずっと見ていると。今度は逆にあのエロ要素は取れて、やっぱ身体の美しさとかになっていくんでしょうけど、
エロ要素を取るんだったらズボンでいいと思うんですよ。
おう、
あのポールダンスって。
あ、分かる。
ズボンじゃないじゃないですか、
水着のようなね、
とかもうむしろ
ほぼ裸
さらけ出してるのとかもあるじゃないですか。いやいや、見る、いやそういう気持ちも含まれますでしょ、消費税込みみたいな。
10%
ぐらい、税込みみたいな。税込みダンスでしょあれ。
でも目的がそっちじゃないから、そういう洋服ではないのよ。
いやでも洋服ではないとはいえ、
いやほらもう
逆にお股のところとかすごいしっかりしたガードみたいのを当てれば、本当はポールに対してものすごくもっと回転できそうというか、もっとすごい競技とか
そうですよね、素肌で
できそうだと思うけど、薄めのね、
絶対ストッキング履いた方が回れるさ。
あでも固定がむずいんじゃない。
あそうか、滑りやすい。
危ないんじゃないそれは。
いやまあまあまあまあ、うん、でもポールダンスやっぱエッチな気持ちになっちゃうよね。
いやだから無理があるよね。これはもうごめんなさいですよね、うん、申し訳ない。ビッグノーズさんから、はい、北海道のすすきのにバニーガールの格好をしているガールズバーがあって、お店がガラス張りだから歩行者が外から見上げる感じで見るらしい、うん、これあのファミリーマートすすきののね、あの真向かいにある場所僕知ってるんですけど、
うん、僕も何度か見ましたね。
ちなみに2025年今現在は、うん、そういう風に見られないようなガードが今されるようになってるそうです。
なんかぼかしが入ってんだよねガラスに。
余計だな余計だな、ぼかしってな、
うん、なんかもなんかこうザラザラのやつがこうちょっと入ってるみたいよ、
そうらしいですね、見えなくなってるそうです、うん、まあ周年の話からこんな話になっちゃいましたが、私が経営してますガナハベースもおかげさまで5月をもちまして10周年迎えることになりました。
いやすごい、
ありがとうございます。
おめでとうございます。
この業界で10年やるなんて、この場所で10年やるなんて結構ちゃんと、
周りでもないんじゃん、うん、同じように10年やってるの、
う
ん、なかなか
やっぱり、うん、そうだね、同じぐらいに始めたけど途中で砂になっていくお店はいっぱいあります。
砂ではないと思うけど、
あなっていくお店もあり、まあ、
コロナも乗り切ったからね。
そうですね、でこのコロナ禍が一応あったじゃないですか、2年だか3年か。
そうだね、約3年ぐらいかな
営業できない。だからそれをさっぴくと、うん、実質のフルマックスの営業は、まあ7年とか8年にもなるんですが、一応はまあこの期間としてはっていうことで。
いやそうよ、だからコロナで、コロナのせいでまあ畳まざるを得なくなった飲食なんていっぱいあるはずだから。
そうなんですよね、
そこも超えて、まあ、10年続いたと素晴らしいことです。
はい、うん、でそんな中で、我々ガナハベースもですね、はい、10年祭大感謝祭ということで称しまして、うん、5月の8日9日10日の3日間 3days イベントをさせていただきたいと思います。
はい、今週末ということですね。
今週末でございます、うん、で5月8、9、10とあるんですけれども、10日が土曜日となっておりまして、この日は沖縄芸人祭りと称しまして、僕 の仲のいい芸人の皆さんに声をかけさせていただいて、ちょっとお笑いのネタの方もさせていただこうと思ってます。
はい、
でブブさんも来てくれるということなので、
おお、もちろんもちろん、
ネタもさせていただきたいと思います。今のところ決まってるのが、初恋クロマニオンさん、うん、と、リップも来てくれるのかな、
うん、あ分からん。
リップもおそらく来てくれるということで、うん、で知念田慎一郎さんがなんかやんわり断ってきた感じ。
いやいや、やんわりで
断った人の名前
申し訳なさそうだったよ。
なんかねこう、う
ん、ごめんねしてた、日にちが変われば来てくれるよ。
なんかそういう酒の場ではあの危機管理能力が働いて行かないようにしてるんだみたいな。
そんなことない、そんなことない。スケジュールの問題ですか。
はい、10日がそのイベントでございます、うん、で3日間ともにオープン時間は9時、夜の9時からとなっておりますので、うん、もちろんお子様はちょっと入れないんですけれども、ぜひお誘い合わせの上よろしくお願いいたします。でプランがですね、うん、3000円で9時オープンで3000円払っていただいたら、もう閉店の朝5時6時ぐらいまでも飲み放題となってますので、ね、
あら、
はい、でちょっとした、軽食もマックのハンバーガーとか買ってね、食べさせようかなと思ってますんでね、はい、てな感じになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
まあ、でも本当の気持ち的には2時間ぐらいで帰ってほしいで、俺ね。
いやー30分ぐらいかな。
まあそうだよな、ローテーション考えたらな。
あで、あのそう、予約制じゃないので、うん、もし万が一埋まったりしたら、うん、もうちょっと譲り合いの精神でそこは、うんうん、っていう感じに、
ね、様子を見てね、混み合った時は、う
ん、で10日のそのお笑いステージのスタート時間なんですが、うん、まあ9時オープンとはいえお客さんも足並みゆっくりだと思うので、うん、ちょっと集まり次第という方、ちょっとラフな感じでやらせていただきたいと思いますので、うん、ご了承いただけたらなと思います。はい、
その間我々は待っとくってことだよね。
あ、もう飲んでいただいて、飲めるなら。
そうか、
はい、お笑いやるときにお酒は飲むなと僕は言ってきてるんですが、ブーブーさんに、うん、その日ばかりはもうやっぱ解禁ということでね。
あ、嬉しい、
お祝いですから、ぜひぜひ全然飲んでください。なんなら飲みまくっていただいてもいいですよ。
だからね、まあ、いや1回やったら帰っていいの。
いてもいいし、いてもいいし、帰ってもいいですし。
なんていう、だからワンステージだけってことでしょ。例えばだからじゃあ11時にやって、
はい、
12時半とか1時に皆さんいるんだったらもう一回やりましょうかみたいなことはないってことね。
ありません。
ああ、うんうん、じゃあいいね。
やる、あるかもしれません。
まあまあまあ流れによっ
ちゃね。ちょっとその日僕多分ご機嫌なのでね、もうふわふわしてると思うんでね。うんうん、はい、という感じでございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一度コマーシャル行きまして、皆さんからのメール来てたら紹介したいと思います。コマーシャルです。
オリジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 東京。沖縄芸人と東京芸人が大塚で激突。5月18日日曜日15時10分開場、15時30分開演、大塚ドリームシアターにて。詳しくはオリジンリルホームページをご覧ください。
果たして俺は代々木から急いで向かってライブに出ることはできるのか。
お前代々木公園の沖縄祭り出ないだろ。お前ノンプレさん出るやつ。
はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてます。
はい、
ツイキャスで、まことさんでいいんですかね、こんばんはということで来てます。はじめましてですかね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、先日の、ゴールデンウィーク、まあ、今日がラストなんですが、我々のゴールデンウィーク4日ですかね、5月の4日は伊江島の方に行ってきて、
はい、
ゆり祭りのお仕事をお手伝いさせていただきました。
はいはいはい、
どうでした、ブブさん、伊江島のゆり祭り。僕は一人で 2,3 年ね連続で出させていただいてましたけど、
うん、いやすごいたくさんお客さんいらっしゃって、うんうん、お花もまあちょっと、7分咲きぐらいか。
そうですね、
なんか気温の関係でこれは結構差が出るらしいんですけども、
ちょっと、うん、今年寒いのが続いたから。
でも咲いてる花もみんな色とりどりだったし、いろんな種類あったし、めっちゃ綺麗だったな。
ありがとうございます。いや、やっぱそう思っていただけると嬉しいですね。
先輩ではある、ゆり先輩ではあるけど。
ゆり先輩かかずかんないか。
いや、よかったね。で、船で行く、フェリーで行くっていうのも楽しかったし、
あーねー、
ちょっと遊びに行くのだったらいいね。
しかも700円ぐらいで行けますよね。
片道700円ぐらいじゃなかったね。
安いんですよね、意外と。なんか元部とか泣き陣とか、まあ、北部に住んでる方はフラット本当にバス乗っていく感覚でね。
だからな、30分ぐらいで着くし、フェリーで
行けますし、
うん、で向こうでレンタカーもあって、なんか、うん、3,4千円で借りれるらしいよ。
あ、そうなんだ。
4,5千円かな。5,000円はならないか。5,000円ぐらいって言ってたかな。
軽自動車ぐらいだったら車ごと行ってもそれぐらいだと思います。
そうよね、うん、で乗用車だと7,000円って言ってたのよ、往復。
ああ、
フェリー代込み。
それだったら自社で行くかレンタカーで行くか全然選べるな。
そうそうそうそう、だからよかったのよ。で、一応レンタカーないと厳しそうだなとは感じたけど、
まあ広いからな。
そうそう、結局移動手段がないと堪能できなさそうだけど、いや、いい祭りだった、
ね、
花火もすごかったし。
花火、僕今年初の花火見れて感動しましたね、
うん、音とミュージックね、ミュージックと炎、うん、あのウォーウォーって燃えるのが4発ぐらいあったよね。
音と炎のファンタジーでしたもんね。
音と炎と花火
だから音と炎のね、と花火のファンタジー
と、あと煙シャボン玉。
煙シャボン玉、
シャボン玉の中に煙が入ってて、だからそれがファーって飛んでて、だから弾けるたんびに煙がファって開くのよ。
そう、なんかあれ特殊だったよな、
うん、で炎の光とこう花火の光と交わってすごいいろんな色になって、
でその薄光の、まあ、花火がバーンって光った一瞬、この百合畑が輝く。
そうで、匂い百合の匂いがめっちゃするんですよ、その間。
香りな
、まあ、香りのがまあ確かに表現的には ね
香り香り、うん、あと子供たちの喜びね、
あ、可愛らしい声な、
声
キャッキャして、
はい、うん、すごい良かったですよ。でその日ね、あのプロパンセブンさんと一緒に舞台もさせていただいて、
うん、
なかなかないこれも座組でね、うん、よかったなと思って、うん、でいろいろあった中で、打ち上げをしたんですよ、ブーブーさんと、ね、
うん、あの会場の方々との打ち上げもあったんですけど、また次の日も会場の方々あったし、我々もちょっとまたお笑いについて話したかったんで別でね、
うん、まだ、うん、翌日も僕ら早かったもんですから、うん、運転のこと考えたら長居できないなということで、うん、でまあ久々にブーブーさんとね、まあマネージャーもいたんですけど、
はい、
飲んでね、楽しかったですね。
楽しそうだったな。
楽しかったあの結局何3時間ぐらい飲んでたか。
そうだね、ボトル1本開けてもちょうどいい時間で帰ろうって言ってるのに、いや飲もうよあと1杯。
いや楽しかったんですよ。
もうボトルがなくなったらもう帰りましょうかじゃないですか。
カラスが鳴いたからみたいな感じ
しかも なんていうの、だから深酒できないから飲みに来てるのに、
だから時間はほら決めてたじゃないですか、12時までねって
とか、うん、
やってたけど、そこは約束したけど、
なんかどっかいいとこないっすか、
いやブーブーさんと行きたかったんですよ、2軒目3軒目と。
いやまあまあ楽しかったけどね。
いや楽しかった、うん、僕の小ボケをねブーブーさんがずっと拾って、うん、ずっと拾ってくれてたんですよ、うん、
そうだっけ、
やっぱこいつだなと思いましたよずっとですよ。
ただうーん、いやなんか腹立ったな、あのお前のメニューの選び方。
何何よ、何がいいな。
あ、僕3名で
マネージャーもいましたよ。
3名で居酒屋行って、でも大体1人1品頼めばいいじゃないですか。
これ家島での話です
か。あ、そう、家島での居酒屋です、
はいはい、
本番終わった後、あいい、ね、はいはい、で居酒屋ホテル近く、この宿泊近くの居酒屋行ったんですけど、
はいはい、
3名で飲んでたら大体3品じゃないですか、
う
ん
う
ん、食べ物頼んだら、
まあそうね、
うん、でなくなったら、なくなりそうになったら次じゃないですか。
いや僕はそう、
3品全部まだ半分ぐらい残ってるのに何食べるってメニュー見出してい
やそれ
すいませんまで言ってるんですよ。
うん、
いやいやいや待て待て、全部食べてからにしようっつって。
うるさいやつですよね本当に。
ほらくずくこんな言うんすよ違う違う違う違う、食べれんかったらどうするのって言ったら、うん食べる大丈夫っつって、
うん、
じゃあお前あの俺これ食べるからお前これ食べてって言ったんですよ、うん、それって無理してなくそうとしてるじゃないですか
じゃあ分かった、俺はもうこれ言わんこうと思ったけど、
うん、
ね、最初に頼んだじゃフードのメニュー全部言ってください。
サンマの塩焼き2匹
言えるんだ、
サンマの塩焼き、はい、
2匹、
これ1匹はマネージャーの分、
マネージャーの分、
うんうん、
で1匹は僕とアイムで食べるってね、2匹、で、牛のたたき、
牛のたたきな、
うん、で刺身3点盛り、
刺身3点盛り
で、フーチャンプル、
はい、豆腐チャンプルね、
うん、
大きい豆腐ね、
うん、デージュ大きい豆腐で、
それだけで帰らそうとするサイズの
いやありがたいよ、めちゃめちゃボリューミーで、
はい、これを頼んだのは誰ですか。
うん、みんなさ、もやしとなんちゃら
は、僕の意見言ってないですよあれ実は
いや知るかや、じゃあ最初に言っとけや
ブーブーさんがメニュー持ってて、
うんうん、
あサンマある、サンマあるやし、
おサンマどうって聞いたら食べたいって言ったさ、
でサンマ食べるっつって、あいいよなサンマ今高いもんな、しかも安く安くで美味しそうだなって言ったら、うん、じゃあ1匹、あじゃあ2匹にしようかなでですよ、でやっぱ刺身3点盛りっしょって言ってな、
そうよ家島って言ったらね刺身美味しいって、
僕も刺身大好きだから、
でお前も見てたら頼んでただろ。
いやでも俺もメニュー持ってないからね
じゃあ何が言いたいの、俺が言いたいのはメニューが残ってるのに、また食べてるものが残ってるのに次行こうとすることが腹立ったわけ。
わかります、
それこれを注意してることになんかうるせえなうるせえなって言ってる態度にも腹立ったわけ
違う
だ俺、お前の言い分は何なの。
俺の言い分はあの頼んだメニューは俺が食べたかったものではない。
いやちゃんと相談して決めたじゃん
いやだからでも
これ食べるあれ食べるこれ良さそうじゃん、おいいね、
でも一度俺にメニュー見せてくれてもよかったじゃない
いや見たいって言えばよかったじゃない。
まあまあまあそれ
俺も見せてって、
まあそうだな、言わんかったのは俺のあれかもしれんけど、
して頼もうとしたのが焼きうどんですよ、まだあのこんなに残ってるのに
家島行ってい
や家島行ってと、いやせめてトマトスライスとか
頼んトマトスライスって
シーザーサラダとか行くんだったら分かるよ
って言ったから、お前は誰に褒められたくてそれを頼むんだって言って、
うん、意味わからないじゃないですかもうなんで俺褒められるためにメニュー選ばんといけんの
トマトなんて、でも ポテトフライも食べたくなるじゃないですか。
ポテトフライはさすがにないっすよね。
したらポテトフライも頼むなって言い出して、うん、結局僕ちっちゃいピザ頼ん
でピザ頼みよったんすよ
食べたいの食わしてくれよ、お前も食べただろ俺が頼んだピザ。
食べたいのを注文するのはいいよ、それだから最初にやっとけばよかったじゃん。
俺が頼んだピザ3枚も
3枚じゃない1枚だよ
ぐらいですよ。でも
まあまあまああれちょっとだから
うん、なんだそれぐらいよね食ったのね。
あ家島でね、
俺でもなんかあの日ピザ食べたかったんだはず、もしかしたら心のどこかで
だからそしたら最初から頼んでほしかったし、うん、
帰りのファミリーマートでピザポテト買っちゃったもんそれぐらいピザ
豆腐はデージ俺食べたよ頑張って。
豆腐食べてたね、お多かったもんね、うん、頼んでたマネージャーが全然食べてなかったさ、もやししか食べてなかったよあの人。
しょうがないさ別に、
まあ女性だしな、
うん、いいさそれはそれで。
ちなみに8回これ何の数字か分かります。
8回
厳密に言えば13 13 131123ですね。これ何の数か分かります？
俺がまばたきした回数。
いや
少なさよ渡郎。まずは
そこじゃないです。1231123ですね。
ああ分かった、はい、お前がトイレ行った回数。
ブー。あ惜しいね。まあ結構トイレ行ったけど
信じられないぐらいしょんべん行くんすよこいつ。
いや行くだろ別に。執行ぐらい
直通かっていうぐらいしょんべん
飲んでからまっすぐかって、
まっすぐ口眼膀胱、膀胱ね、
膀胱は金玉です。
膀胱かなって
特にたまたま女性歩いてる時にあの見ながら膀胱
じゃだから女性いたから膀胱って。
この8っていうのは何の数字でしょう
か。分からん。何よ。
僕とブーブーさんが話し込んでる時に、うん、僕らにバレないようにスマホを見ていたマネージャーの数です、うん、
キモ。お前キモいのカウントするなや。
いや気になるのもう帰りたいのかなとかね。
いやいや明日ほらまた次の日はヒープーさんの出迎えとかあるから、うん、
それが1231123だったどんどんスピードが上が
って。いや
キモいなお前。8回ぐらい。あだからもう、あもうそろそろやっぱさすがにほら旦那様からも連絡来てるだろうし明日のスケジュールもある。
そうだよ
忙しいからってことで一応12時には閉めて、うん、帰りましたね。でファミリーマートまで旦那さん
それで行ったらじゃあ3。
ああの飲み会の
後半の3
数字？
うん、もうだから11時半ぐらい12時に終わったでしょ。
うん。後半の3。
後半の3。
これ何の数字かってこと？
うん。
ヒントちょうだい。
同じマネージャー。
ああ分かった。
まあ30分残り30分でじゃあ厳密には1、2、3。
あ分かった。
1、2、3。はい。
分かった。
はい。
飲み物を注文した数。
ブブー。正解は、うん、あくびです。
お前さ、
違う違う。
変なの見るなよ。
だから言ったんだよ早く帰ろうって。
気使えやお前。
だから俺言ってるさ。だから豆腐も俺いっぱい食べたし。
こんなの見てる人たちとも飲みたくないやつよマネージャー。
早くご飯を食べて返してあげたかったの俺は。だけどお前は飲もう飲もうって言ってたさ。
そうだな、そうだな確かにな。
三一二三。後半の10分で日産。
変なさよ、
お前でお前。
じゃあ待ってよマネージャーの数なんかなかったかな。でもいい話できましたね、まあ、もちろんここでは言えない話もたくさんしましたけども、はい、あの本当にオリジンというか我々芸人一人一人のことを考えてくださってるなということで。
そうだね本当なんかイメージしてるマネージャー業とはまた違うことまでやってくれてて、
だからね、うん、もっとこうすごく深いところまで面倒見てもらってね、
ありがとう、
僕ら仕事で恩返しなきゃなということ、うん、とこでございます。だからいいゴールデンウィークでした、はいはい、ちなみにその休みの日はどっか行きました？俺行けてないんだよ。
あいや行ってないな僕も。昨日もゆっくりしてたし、昨日が家島からの帰りか。
そう、うん、帰ってきて5月5日が子供の日でしょ、
うん、
で子供の日がうち三女の誕生日だから、うん、もうそのまま那覇に戻ってプレゼント買いに行ってって言って、うん、でなんか子供たちがよカラオケ行きたいって言い出して、
カラオケ、
うん、カラオケで誕生日パーティーをやるというね、なかなか珍しい誕生日会になりましたね。
ほうほうほう、う
ん、でカラオケ屋でご飯頼むとなると高いんだよな。
高いし全部冷凍食品だからな。
いやいやまあまあそうだ、うん、いや美味しかったんだけどね、うんうんうんうん、まあよかったですよ。で今日がラストか、はい、というわけでございますけれども、
はい、
はい、じゃあメールいきましょうかね。
はいお願いします。
はい、こちらですかね。はいはいはいはい、誠さんが送っていただいているのかな。
はいありがとうございます。
はい、こちら、はい、あツイキャス、あまあまあ別かな、ごめんなさい、匿名希望ということで、
はいはいはい、
いつもラジオを楽しませていただいております。
ありがとうございます。
匿名希望です、
はい、
日曜日あゆむさんが紹介されていたスープカレー屋さんスープカレーキングへ行ってきました、
うん、
私はチキン野菜カレーをいただきとても美味しかったです。また行きたいと思いました、その際聞いたことのある声が聞こえるなと思ったらちゃんひびさんが働いているんですね。
おー
そうなんですよ。
なんか言ってたなちゃんひびスープカレーなんちゃらかんちゃらって、
会計の際水曜日オリジンチャンプルのチョメノスケさんのサインが飾ってありました。残念ながらあゆむさんのサインは見つけられなかったので次回探してみますということで、あれ僕書きましたけどね、はい、スープカレーキング那覇市長田女子短大の近くにあります、
うん、
スープカレーのお店美味しいのでぜひということで、あ行っていただいたんです
、ね、あ前あったどん亭のところ、
あれはね行き過ぎ、
うーん
あれは上間にあの丸大に行き過ぎだな。
ファミマより、
うーんそれはもう足りなすぎ、 ガソリンスタンドに行こうという意志が強い。
え、じゃあもっと奥ってこと？
もっと女子短大側。
あのラーメン屋があったところ？
あー、ラーメン屋
何回も変わってるラーメン屋。
いや、それは分からん。でももともとキングマートがあったところだな。
キングマート？
うん、クイーンかな。キングかクイーンがあった
な。あ、ちょっと中？裏側？
いやいや、表表。
あ、そう。
うん、黒馬から上がってきてぐーって曲がって、
うん、
でまっすぐ行ったら右女子短大、左行ったら沖尚っていうこの、
ああ、あの変なロータリーみたいなところね。
そうそうそう、うん、その左行って10メーターしたら右側って。
ああ、はいはいはいはい。あ、あれだ、二郎系ラーメンがスバジラーだ。
あった？
あっちの後ろに今もあるのかな、
そば屋。
うん、スバジラーっていう
何それは。
ブーブーさん、まさに近くにスバジラーがありますね。
そう、二郎系のラーメン、うん、多分沖縄で初ぐらいの。
あ、これか。
もうがっつり二郎ラーメンっぽい、わしわしの、
わしわし、
わしわし麺っていうさ、よく二郎系の。
あ、そうなんだ、わかんない。へ、
油増し増しとかやるところ、
うん、増し増しとは別でわしわし
麺、わしわし麺みたいなこと言うのよく。
へ、そうなんだ。
まだ行ったことないけど、いつも人いっぱいいるのよ。
へ、
今あるか最近通ってないか分からんけど。いや、あ、その辺ね。
そうです、そうです、はい。スープカレーってでも沖縄の人馴染みないですよね。
ないね。もう黄色いカレーが強いからね。
ジャケジャケしてるカレーみたいなイメージあると思うんですけど、一応こうスープとしてやっぱコクもあって美味しいので、まあ、慣れない方もぜひ一度行ってみてくださいということでございますね。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあこちらもメール紹介しましょう。
はい、ありがとうございます。
こんばんは。突然ですが、YouTube を見ていたら、
はい、
なんと衝撃的な歌がありました。
ほう。
それはなんと、東方は炎のごとし、うん、
東方かな、
東方は東の、うん、炎のごとしです、
うん、東方新規ってこと？違う、
東方プロジェクトとかの東方だと思うんですけど、ちょっと分かんない。
聞いてみてびっくりしました。曲がアニソン風だし、しかも歌っている方というか、メロディーを聞いたらどう見ても知っているアーティストが歌っているような感じがして考えてみたら、はっと気づきました、
うん、
なんとそれはジャムプロジェクト。さすがにこれにはびっくりしました。ますます CD 買いたくなりました。もう一回最初からやりましょう、ね、
ごめん、マジでよくわからなかった。
おそらくですが、この方ツイキャスで、うん、こんにちはと、こんばんはと送って、
う
ん、
はい、
でメール読んでもらえるかなっておっしゃってくれた。
あ、なるほどね、
う
ん、あ、読みますよ、読みます。
そう、もう一回、
もう一回読みましょう、
うんうんうんうん、
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。
突然ですが、
うん、
YouTube を見ていたら、
はいはいはい、
なんと衝撃的な歌がありました。
何よ。
それはなんと、
うん、
東方は炎のごとしです。
お、東方は炎のごとし、
聞いてみてびっくりしました。
お、どうしたんです。
曲がアニソン風だし、しかも歌っている方というか、
うんうんうん、
メロディーを聞いたらどう見ても知っているアーティストが歌っているような感じがして考えてみたら、はっと気づきました。
お、何何何、うん、
なんとそれは、
うん、
ジャムプロジェクト。
ほう。
さすがにこれにはびっくりしました。
ました。
へえ。
ますます CD 買いたくなりました。
いっぱいお水を飲みました。
もう
ごめん、一回俺にもメールもらってい
い？いやいや、いいや、難儀度や。一応ね、丁寧にね、電話番号も載せてあるので、
ちょっと一回電話確認してみる？改めて言葉で説明してもらうか。
誠さんでいいんですかね。
ジャムプロジェクトがだからまず我々分かってないんですよ。
う、
ね、
うん、
だから、
はいはい、
健吾さん、
誠さん
からするとすごく身の回りにあるアニソンなのかもしれないですけど、僕らはねアニソンにそんなに触れる機会がないので、
うん、でもさ、なんか読んでたらさ、
うん、
確かに衝撃的な歌だなと思ってきたな。
ちょっと
だってさ、普通にさ YouTube 見てたら、
うん、YouTube 見てたら何、はい、
は
東方延々みたいなやつが意味わからんわけ
よ。ちょっともう一回読んでみましょうか、うん、やっぱ3回、はい、ほら3度あのやっぱ3度やりなさいってよく言うからね、
誠さんの気持ちになって、はい、僕はアニメ大好き、うん、よく見てるアニメの歌大好きだな、うん、はい、 YouTube 見てみよう。
マジでね、 SDGs 番組なので一人も取り残さない
と、う
ん、こんばんは。
こんばんは。
突然ですが、まあ、YouTube を見ていたら、はい、なんと衝撃的な歌がありました。
ほうほうほう。
歌、
それはなんと東方は炎のごとしです。
まずこれで 誠さんは衝撃だったんだよね。
ここで一回面白いんだよな。
操作だって普通に YouTube 見てたら、
うん、何なの、
いや東方は炎の今年じゃん
これかなったわけね。
なるだろう。なんか俺もなってきた
わ。まず東方は炎の今年は何なの。曲名それともグループ名、
これは曲名です、ね、
曲名、
うん、曲名で炎は
炎の今年。
炎、うんうんうんうん、はい、
で聞いてみてびっくりしました。さらに聞いたんだよ、うんうん、だから聞いてみようってなって聞いたんだよ、うんうん、って聞いてみて、う
ん、聞いてみたら、うん、
またってなって
まずタイトルでびっくりしてるのに
まずタイトルで
何これ、何これ、あ、何何、聞いてみよう聞いてみよう
聞いてみよう、三角押した、うん、びっくりした。
また
曲がアニソン風だし、
うん、だから聞くよ行くよ、何これ、永遠の何、東方は炎の今年じゃん、やば、何これ聞いてみよう、ポチアニソン風だ、
そうそうそうそうそうそう、
風だ、何、そして
しかも歌っている方、うん、というかメロディーを聞いたら、うん、どう見ても聞いても知っているアーティストが歌っているような気がして、
待ってくれよ、これあの人の曲じゃない、
そう考えて考えて
考え、絶対あの人だ、あの人の曲だ、あ、これこんなの出してんの、
は
は
気づく、
何何、
それはなんと、
うん、あ、これ
ジャムプロジェクトなんだよ
ごめん、もう一回最初から聞いていい？もう一回最初から
必死で、必死で取り込もうとしたけどペタペタ剥がれていく、
ね、まあ、ジャムプロジェクトの方が名前を変えてこういう歌を歌ってたよってことね、う
ん、それをジャムプロジェクトと知った、うん、誠さんは何て思ったの。
さすがにこれにはびっくりしました
そしてどう思ったの。
ますますCD 買いたくなりました。
誰のよこの人のジャムプロジェクトの CD を買いたいのか、
この東方は炎の
今年、東方今年の CD が買いたいのか、
それはだからそこが唯一わからないところなんです
ここ逆にわかりやすい、 CD が買いたくなったって一番わかりやすい部分、
このメールで一番の難しいところはどっちの CD を買いたいんでしょうかという部分だけです
そこじゃないわけよ、
その一択ですから。
東方なんちゃらもジャムプロジェクトも難しいし、
はい、
でも嬉しいね。
何かよ。
いやいや、この思いを僕らに言ってだから伝わってないことがおかしいの我々が。
う
ん、
ああそうか。
伝わってないこと今面白がってるけど、これとんでもなく失礼だからね。ジャムジャムジャムジャムジャムジャムジャム。
いやいやどれ？何笑ってんのそれ？
やってみたけど。
笑ってんの？
怒ってんだよジャムジャム。
ジャムプロジェクトさん。うん、ああでもびっくりするよな。
でも実は僕はあの広く浅くのオタクなので一応漠然とは分かるんですよ。
どっちが？
あ、この言ってることは東方プロジェクトっていう、うん、この企業 主体じゃなくてなんか同人で作られたゲームみたいのがあって、うん、でそれのキャラクターがどんどん派生してってこう世界観広げてるわけですね。うん、そうそう、だからそのあの東方プロジェクトの曲が あるだろうと。でそれを歌ってたのがジャムプロジェクトっていうのはあの水木一郎さん、水木兄ね、兄貴
ゼートの人、
あ、そうそう、ゼートの人がなんか立ち上げたこのアニソン歌手のグループみたいな感じで、まあ、ちょっとメンバー入れ替わり立ち替わりしてるんだけど、うんうんうん、そういうジャムプロジェクトっていう有名なのがあって、あのジャムプロジェクトがまあだから東方の歌歌ってんだっていう、まあさすがにこれにはびっくりしたと
確かにそうですよね。
知識がなさすぎるのダメではありません
。いやいや、もちろん知らないことを選ぶってるわけじゃないんですが、
だからパーシャクラブってことでしょ
好きだなお前最近家島あたりからずっと言ってるな、うん、パーシャクラブ、
パーシャクラブ沖縄ではすごいし、やっぱね民謡とかでもかなり革新的な感じ、うん、で実力もあるみたいなね。
でメンバーが少し入れ替わったりこう、うん、するわけね、
うん、はい、そうそうっていうね。
荒井由紀人さんのシングル聞いてこれパーシャクラブっぽいな、はっこれジャムプロジェクトだってなったってことでしょ。
そう、パーシャクラブが違う名前で曲を出したってことね、
はいはいはい、
うん、
だからやっぱり難しいのはどっちの CD を買いたいのかってことよ
どっちも買ったらいいじゃない
でね、今のメールでね、うん、はい、ツイキャスでも盛り上がっておりまして、うん、はい、ビッグノーズさんから、うん、待て待て、東方は炎の今年、うん、何それと、
うん、そうよ、ね、分からない人は分からないもんね、うん、
でビッグノーズさん YouTube で探したけど、うん、どれか分からん、探せんと
あ、そうなの、感じたが違う。
それに対して沖縄大好きさんが調べてくれたそうで、
あ、沖縄大好きさん分かるんだ、うん、
東方は炎のごとしじゃなくて、うん、 東方は炎のごとくだったよと。
漢字はほぼ一緒だもんね、うん、空か死か
死か空、
空も死に似てるし、うん、
はい、なので、まあ、ごとくだと出てくると。でそれでビッグノーさん YouTube で発見したそうです。
お
う、その YouTube を見てコメントにも確かに、うん、ジャムプロジェクト感すごいというコメントがあったそうです。
わかる人はこれみんな、え、もしかしてジャムプロジェクトじゃんっていう思いがあったわけだ。
そう
でコメントしてもいるわけね、うん、
でビッグノーさんは、うん、ジャムプロジェクトのその13年前の歌ということでびっくりしましたっていうことで
ビッグノーズさんもびっくりしちゃったんだ、うんうん、
でそれに対して誠さん、
あ、本人いらっしゃった、はい、
はい、ピザというふうにコメントいただいてます
ちょっと遅れてる、あれラグがある、まあ、ラジオがジャムってるかもしれない
ピザ
ちょっとジャムってる
あ、新たにコメント来ました、誠さんから、
はい、あ、誠さんありがとうございます。
リュウ5150です。
リュウ5150さん
ですという
あ、YouTube にコメントしてるってことじゃない、
分からん、分からん、よく分かったな、
分からんけどアカウント名がリュウ
5150
だよって
ですっていうことで、まあでもジャムってますね、
ジャムってます、
ジャムプロジェクトだねやっぱ、
そうですね、
銃のね、銃がジャムるとか言うじゃないですか
これ詰まることか、
そう、銃が玉が出ないことをジャムるって言うんですけど、うんうん、
僕らのラジオへのメールで合ってるんですよね、一応は。
これはそうです
ね、ツイキャスでもね、
いや僕らはアニソンに特化したラジオですから、
う
ん、
そうでございます
ちゃんとメールフォームにもオリジンアワーリクエストメールって入ってるので、
火曜日宛てと書いてますからね、うん、
明確にやはり時間帯から見ても、
カンナさん詳しくない、こういうのカンナさん宛てかもしれない、
おいカンナ
カンナさん、
ヘイシリみたいに呼ばないでください失礼な
AI とかしてます、
ね、カンナジャムプロジェクト教えて
ポンもう一度言ってください
あるある、
あ、沖縄大好きさんから、
はい、
ですね、うん、東方は炎のごとくを歌っているのが、龍51503
あ、なるほどね、
もう僕らのこの話を受けて進んでいってるんですね、
うん、あら、ゆきとさんってことね
待て聞いてた、
ほら、え、来た、
カンナさん聞いてた、
マザー来た、
マザーカンナが聞いて、アニソンは詳しくないそうでございます、
あ、そうなんだ、
この後ギノガルフもありますので皆さんよろしくお願いします。
誠さんから東方系はアーティスト感ありです、
うん、なんでカンナさん聞いてるわすごいな本当、
誠さん引かないのがここで、ひるまないのが
引かないですね笑ってるのかムッとしてるのかどっちかだけ教えてほしいですけどもね、ビッグノーズさんから、はい、今日のエンディング曲は東方は炎のことなんです
そうなるよねこれ、
もう聞きたいな、
ね、どんな曲なのか、
東方は炎のごとく、メモだけしとこう、
ゼロ三陸式解散から、多分神奈さんに対してですね
カンナさんもわからないって言ってますよ、
いや、ゼロ三陸式解散からカンナさんが来たことに対してのリアクションですね、
あ、
うわ、うん、来たっていうい
やいや読み方次第でしょ、
なんだった、東方は
炎のごとく、ごとしだと出ませんからね、のご、いや、教えていただいてありがたいですね、円楽さんから出囃子風にミックスするかっていうこと、でも
ミュージックのプロが
僕らは分かりませんけど、アニソンってことはめちゃくちゃ多分出囃子にも使いやすいこのラインを、
おだし、うん、そうだね、もう6万再生されてますから、
少ない
、やいや、すごいだろ
すごいでしょ
すごいよお前
一回聞いてみてくださいと、誠さんから、
分かりました、で聞いたら、え、これあれじゃん、ジャムプロジェクトじゃんって思えばいいってことですね
そう、うん、そうそう、
なるほどなるほど、かしこまりました、
さらにもっと CD を買いたくなればいいんですよ、
はい、なるほどね、うん、はいはいはい、分かりました、
沖縄大好きさんから、
はい、
FM 宜野湾で FM 那覇、 FM 那覇で FM 宜野湾、ここまで来ると姉妹曲ですね、
う
ん、
そうね、
やっぱ姉妹曲とかではないんですか、うん、この FM コミュニティ会って、
う
ん、
いやいや、基本的にはもうそれぞれ独立してる、
あ、そうなんですね、
のでどこが仲いいとかはあるかもしれませんけど、
はあはあ、なるほどね、どこと仲いいんですか FM 那覇は
いや、うちはもうどことも仲良くないですね、
ギノガルフとは仲いいです、
ギノガルフとは仲いいです、
うん、本当に、
あ、仲、別に仲良くも悪くもないですけど、あんまこう、うん、ちょっと、最近は人でもあってそんなに積極的に何かコラボしたりとか、うん、イベントやったりみたいなのやってないのでっていう意味 で、
コミュニティ飲み会ないんですか、コミュニティラジオ飲み会みたいな、
あ、会社同士で、
そうそう、県内のコミュニティラジオが一度に会して
いやあるとは思うんですけど、うん、
あ呼ばれてないと
やっぱ何回か断ると声もかからなくなるか
もしれない。でもなんか俺大城さんのそういうスタンス俺好きだな
大城さんの判断なの
なんか安ュイな感じというか、うん、そうちょっとねおしゃれというかね、うん
うん、いかないとね。
誠さんからですねコメント来てます。何に対してか分かりませんが、うん、あんなに腰の柔らかい感じで
そうよ、うん、丁寧に教えてくれたよ。
一度聞いてみてくださいとか、うん、おすすめですよとか言ってくれた誠さんが、
なんて言ってんの。
違うだろ
いや俺らにじゃなくて何かにでしょ。
違うだろって来てますね
何かに違うだろうでしょ。
何のことなのですかね、うんうん、まあ、うん。円楽さんから、はい、ちなみにちょっと前から音声がジャムってますよ。
ああえ
このラジオの
飛び飛び、
ああすいませんね、飛び飛びのことをジャムってますって言うんですか
通信環境にもまあよるかもしれんけどね。あ、
はい、ジャムっちゃってますね。
アニソンといえばブブさんは何、
もうあれでしょう、羽ばたいたら青い青いあの空、
あ生き物がかり、
うんうん、
ナルト疾風伝かな、
じゃない、
アニソンといえば
分からん、世界で通用してるでしょ、中国人の方が歌ってるのを見て感動したよ俺。
いや意外ですね、昭和60年生まれの我々が、うん、まあ、どっちかというとナルトって大人になってから見てるはずですが、
そうよ、あナルトは全部見てないけど、もっとアニソンといえばじゃあ何、
僕はやっぱりあのチャラヘッチャラかなとは思ってたんですけど、
セーラームーンもいいね。
どんな感じでしたっけ。
セーラー服をごめんごめん嘘嘘嘘
ごめんごめん嘘嘘嘘
何だったっけ
いいよいいよ、どんな曲だったか、
セーラー服をじゃなくて、
うん、あもう自分のボケに引っ張られてる、
うん、違う違う、あれさだからセーラームーン
じゃあイントロだけ、テレテレテテレテテ
ごめんね素直じゃなくてピンポーン、夢の中なら言える、
素晴らしい素晴らしい
これでもアニソンじゃない、ザアニソン、
ザアニソンだね、うん、他には、うん、他よいっぱい名曲ドラあのね、うん、
エヴァンゲリオンとか歌います、
あエヴァ、エヴァ歌いますよ、こっちパチンコもやってたもん、
エヴァ歌えるよね、そうだそれそうだ
いやいや初号機の
暴走するところあのオープニング、ね、
初号機の方向音じゃなくて
エヴァの歌ってほらあれでしょ、有名なやつでしょ、
有名なやつててて
ててて、あ話は後から言ってなんだっけ、夢の中今じゃないよみたいな、わかるよやっぱ
こいつボケじゃないですこれ
誰もが知ってる歌のうろ覚えてめちゃくちゃ面白いね
そうなんです
今じゃないよみたいな、なんだっけ
今じゃない
本物ちょうだい本物、
残酷な
天使のテーゼね、
そうそうそうそうそう
なんて言ってた俺、今じゃないよ、なんだ
ろう、夢の中今じゃないよ、なんやっけ
神話になれ
少年よ、はいはい、神話になれ、まあまあまあ、まあ、一つも
メロディーは合ってますから
じゃああれは
何よ、
キテレツ大百科、
キテレツ大百科、
有名な曲ありますよね、どっち歌ってもいいですよ、いいざいいざすすめでもいいですし、エンディング
あいいざすすめよキッチン、
やーですね、すすめやーだ本当はね、
すすめやキッチン、
あいける、じゃあエンディング、エンディング曲、ハイスタがカバーしてましたね、
えヒントちょうだいよ、
まあ、中の歌ですね、
初めての中ね、うんう
ん、あいける、
初めての中、君と中、ゆるゆるフォ
ーラー、まあまあまあ、そこは全然全然、うん、はい、あこれは何、東宝、
龍51503が歌う東宝は炎のごとくです、
これだ、
いいんですか、
ああツイキャスの方はちょっとお聞きいただけないかもラジオでは流れてますが、
うん、ポッドキャストの方は聞けない
と、ポッドキャストとツイキャス配信の人は聞けないですね、
あーうわーすごいかっこいい、う
ん、あジャムプロジェクトっぽさ感じられますかね、
感じられますねギターめっちゃかっこいいですね、
うん、かっこいいね、確かに
どっちの CD も買いたくなりましたね、うんうん、
あーなるほどね、
スラムダンクの 曲アニソン。
ああこれ分かりますよ、君が好きだと叫びた
い。すごいすごいすごいすごいすごい。
じゃあルローニケンシン。
ルローニケンシンシンシンシンシンシンシンルロルロルロルロ。ジュディマリとかじゃなかった？
そうそうそうそう。
そばかすそばかす
そばかす。
大嫌いな大嫌いな大嫌いなそばかすの数を数えてみたら大嫌いなそばかすの数を数えてみたら思いのほかあった
それを刀で
ぐさぐさジョキジョキポリポロリそばかす風船のように飛んでた
あれはラスト忍たま乱太郎。
てて、
おそう。
ててて
て三はい。
がっかりしてメソメソしてどうしたんだい。君は太陽のように。
うんでもほぼ合ってる。
光り輝く。
いかしなった。
サビサビ。
サビサビ。
あ、操作 100% 勇気。
完璧。
もう出し切るしかないさ。
素晴らしい。いっぱいいろんなアニソンありますね。
す
べてジャムプロジェクトの曲です
か。聞こえてきた。
はい、では、ラジオの方はですね今東方は炎のごとくを聞いていらっしゃると思いますが、うん、ツイキャス、の方はですね、うん、ポッドキャストの方は後で調べて聞いてみてください。
ジャムプロジェクトっぽいから、
うん、はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら、ありがとうございました。